新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の6日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ユニスワップ V3 がメインネットローンチ。ギャラクシーデジタル、暗号資産カストディ企業ビットゴーを約1300億円で買収。米国銀行へビットコインサービス提供か。ストーンリッジ子会社ニューヨークデジタルインベストメントグループとフィデリティ。アメリカにてデジタルドルのパイロットプログラム始動。ジーニーズがダッパーラボやコインベースらから約71億円の資金調達。フロー上にマーケットプレイス構築。アメリカナスダック上場企業モゴ、投資目的にイーサリアム購入。アメリカナスダック上場企業メルカドリブレのビットコイン購入が明らかに。アメリカ総合格闘技団体 UFC チリーズ上でファントークン発行へ。サザビーズがバンクシーのアートオークションにて初の暗号資産決済を導入。コインベースのショート取引サービスを利用。コインベースプロにて CTSI、RLC、MIR、TRB が上場へ。17ライブ創業者のターンキャピタルが仮想通貨ウォレット企業買収。東南アジア特化の暗号資産取引所設立へ。三菱重工と日本 IBM、CO2 流通をブロックチェーンで可視化するデジタルプラットフォーム、コネックス構築へ。ステークテクノロジーズ、マイクロソフトのスタートアップ支援プログラム、マイクロソフト4スタートアップスに採択。スタートバーン法人向け NFT 導入パッケージの提供開始。 OK コインジャパン、 OKEX の OKB を6月以降取り扱いへ。
一つ目のニュースいきます。分散型金融プラットフォームのユニスワップの新バージョン、ユニスワップバージョン3が5月6日にメインネットローンチしたというニュースです。ユニスワップバージョン3の概略としては大きく分けて、マーケットメーカーがトークンプールのために提供する流動性の価格幅を決定できる仕様にすること、マーケットメーカーが背負うリスクに応じて報酬割合を変化する仕様にすることの2つが紹介ブログにて説明されております。ユニスワップバージョン3について同ブログでは、ユニスワップバージョン3はこれまでで最も強力なバージョンのプロトコルであり、コンセントレーティッドリキュリティにより流動性プロバイダにはこれまでにない資本効率、トレーダーには良い執行、そして分散型金融の中心となる優れたインフラを提供しますと説明されております。コンセントレーティッドリキュリティはマーケットメーカーの報酬割合が 0.05%、 0.30%、 1.00% という3つの手数料から選択されるようになり、流動性提供の柔軟性と効率性を高める概念です。なお現在のところプロトコルに関するバグは発見されていませんが、今後見つかる可能性があり、現状完璧な状態を保証しているわけではないともブログで説明されております。続いてのニュースいきます。ギャラクシーデジタルがデジタル資産カストディ企業ビットゴーの買収に合意したことを5月4日に発表したというニュースです。買収金額は2021年同日のギャラクシーデジタルの株価終値に基づき約1300億円となりました。また買収の契約条件に基づくと、ビットゴーの株主に支払われる対価は、ギャラクシーデジタルの普通株式3380万株の新規発行と現金2億6500万ドルとのことです。ビットゴーの CEO であるマイク・ベルシェ氏は、ギャラクシーデジタルの副 CEO として入社し、取締役会のメンバーとなる予定です。リリースでは、この買収により、ギャラクシーデジタルは暗号資産経済へのアクセスを求める金融機関にとって、業界をリードする幅広い商品とサービスを大規模に提供する世界有数のフルサービスプラットフォームとしての地位を確立できるようになると説明されています。現在ビットゴーは400億ドル以上の資産を保管し、150以上の取引所と400以上の機関投資家にサービスを提供しているとのことです。また同社は月間300億件以上の取引を処理し、400以上のコインやトークンのカストディをサポートし、市場で入手可能な最も包括的な保険を顧客に提供しているようです。ギャラクシーデジタルの CEO 兼創業者であるマイク・ノボグラッツ氏は、ビットゴーの買収により、ギャラクシーデジタルは機関投資家向けのワンストップショップとしての地位を確立し、デジタル資産のエコシステムとブロックチェーン技術を制度化するという私たちのミッションを大幅に加速させることができました。今回の買収によって得られる技術、ソリューション、人材の力は当社の顧客に独自の価値をもたらし、統合されたビジネスの長期的な成長を促進します。 マイク・ベルシェと才能あるビットゴーチームをギャラクシーデジタルに迎えられることを嬉しく思いますと述べています。ビットゴーの CEO 兼創業者であるマイク・ベルシェ氏は、ギャラクシーデジタルへの参加は、現在の顧客が幅広い金融ソリューションにアクセスできるようになるという、私たちのビジネスにとってエキサイティングな新しい章を意味します。私たちは今、クラス最高のデジタル資産インフラ機能を、より多くの企業、機関投資家、富裕層のお客様に提供できる立場にあります、とコメントしています。続いてのニュースいきます。ニューヨークに拠点を置く100億ドル規模の資産運用会社ストーンリッジの子会社であるニューヨークデジタルインベストメントグループ NYDIG がフィデリティナショナルインフォメーションサービスと提携し、米国の銀行が今後数ヶ月のうちにビットコインを提供できるようなフレームワークを提供する予定であると CNBC が報じたというニュースです。NYDIG の銀行ソリューション部門の責任者であるパトリック・セルズ氏によると、このプログラムにはすでに数百の銀行が参加しているとのことです。同氏は、私たちが行っているのは、一般のアメリカ人や企業が既存の銀行との関係を通じてビットコインを購入できるようにすることです。モバイルアプリケーションで全ての銀行業務を行っている場合、ビットコインを購入、売却、保有することができるようになりますと CNBC の取材に答えています。またパトリック・セルズは、銀行は顧客がビットコインを欲しがっていると考えているだけではなく、客観的なデータをもとにビットコインサービスを提供しなければならないと言っています。具体的に銀行は世界中からコインベースやギャラクシー、クラーケンに預金が集まっているのを目の当たりにしていますと CNBC に伝えております。
続いてのニュースいきます。アメリカ非営利団体デジタルドルプロジェクトが、アメリカにおける中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロットプログラムを開始することを5月3日に発表しました。発表によると、このパイロットプロジェクトでは、CBDC に関する技術的、機能的な要求事項の調査、分析、特定、メリットや課題の評価、アプリケーションやアプローチのテスト、小売、卸売、両方の商業利用のための潜在的なユースケースの検討を行うということです。また、このプログラムでは、公的機関が検討すべき公共政策や技術的決定をするための証拠の収集、アメリカにおける CBDC の機会と課題、通貨の設計や導入方法、具体的な利用方法、国際的な相互運用性、主要な規範、消費者保護を含むアメリカの CBDC のための基準と政策の評価、この3つに焦点を当て、すべての関係者に情報提供を行うということです。続いてのニュースいきます。アメリカアバターテクノロジー企業のジーニーズが合計6500万ドル、日本円にして約71億円のシリーズ B 資金調達ラウンドを完了したことを5月3日に発表しました。この発表によると、調達した資金はジーニーズのアバター技術への投資とダッパーラボの独自のブロックチェーンフロー上で構築されるデジタルグッズマーケットプレイスジーニーズマーケットプレイスの開発のために利用される予定ということです。なお、今回の資金調達ラウンドはアメリカサンフランシスコのベンチャーキャピタルであるボンドの主導で行われ、他にもダッパーラボ、コインベースベンチャーズ、ポリチェーンキャピタル、ハスキーキャピタル、歌手のショーン・メンデス、カミラ・カベロ、ショーンのマネージャーであるアンドリュー・ガートラ氏らを含めた新規及び既存投資家も参加をしたということです。ジーニーズマーケットプレイスでは、ジーニーズの著名人アバターとウェアラブルが NFT として出品される予定となっています。ジーニーズのアプリを利用するユーザーは NFT を購入し、そのウェアラブルを自分のアバターに着させることができるということです。またジーニーズマーケットプレイスでは、アバターのウェアラブル NFT という形で著名人と消費者が直接つながりを持てるようになるということです。続いてのニュースいきます。カナダのデジタル決済会社モゴが暗号資産イーサリアムを購入していたことを5月3日に発表しました。モゴはアメリカナスダック及びカナダのトロント証券取引所上場企業です。発表によると、モゴは経営戦略の一環として、平均価格2780アメリカドルにて約4400万円相当になる146イーサを購入したということです。またモゴはすでにビットコインへの投資も行っていることも発表し、 18BTC を平均価格33,083米ドルで取得したといいます。モゴでは今後も現金を含むポートフォリオの 5% を暗号資産に当て投資を行っていく計画であることもリリースにて説明をしています。続いてのニュースいきます。 e コマースおよびオンラインオークション専用のオンラインマーケットプレイスを運営するアルゼンチンの企業で、アメリカナスダック上場企業であるメルカドリブレがビットコインの購入をしていたことが明らかになりました。このことは5月5日に規制当局へ提出されたメルカドリブレの2021年第一四半期の決算報告書に記載されている内容です。この決算報告書によると、メルカドリブレは財務戦略の一環としてビットコインを780万ドル、日本円にして約 8.5 億円購入したとしています。決算は2021年3月31日までの第一四半期を対象としていますが、購入の正確な時期や平均購入価格など詳細は不明となっています。なお、メルカドリブレは4月28日支払い手段をビットコイン専用にした不動産プラットフォームをアルゼンチンにて発表しています。 続いてのニュースいきます。アメリカの総合格闘技団体 UFC がブロックチェーンベースのファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて UFC ファントークンを発行することを5月4日発表しました。なお UFC ファントークンは6月に発行の予定ということです。ソシオス .com ではプロスポーツチームがファントークンを発行販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することでクラブチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。UFC は昨年5月にソシオス .com を運営するブロックチェーン企業チリーズと提携をしており、それによりソシオス .com 上でソシオスユナイテッドトークンを持っているユーザーは UFC 関連の限定オファーやプロモーションを楽しめるようになっていました。しかしその提携発表時にはファントークンの発行については明言されていませんでした。今回のチリーズの発表によると UFC ファントークン発行によりソシオス .com で発行されているファントークンは26団体目となるようです。補足をします。今年3月2日にチリーズはアメリカへの市場拡大を発表しており、3月31日にはアメリカの総合格闘技団体プロフェッショナルファイターズリーグ PFL と提携し、同団体のファントークン発行を開始、さらに4月30日にはアメリカナショナルホッケーリーグ NHL に所属するニュージャージーデビルズとマーケティングパートナーシップを締結しています。こちらでのパートナーシップ締結についてはファントークンの発行についての発表はされていませんでした。続いてのニュースいきます。アメリカオークションハウス大手のサザビーズがバンクシーのアートオークションにて暗号資産決済の導入をすることを5月4日に発表しました。サザビーズは今までに NFT アートの販売を行っていましたが、すべて法定通貨での決済を用いており、今回実物作品の競売に暗号資産決済を導入するのは今回が初めてです。なお決済方法にはアメリカナスダック上場企業コインベースが提供する商取引プラットフォームコインベースコマースが利用されます。今回競売にかけられるのはバンクシーの作品 Love is in the air です。落札予定価格は約 3.3 億円から 5.5 億円と設定されています。この作品は5月12日より開催するコンテンポラリーアートイブニングオークションに出品される予定となっています。このオークションに出品される他の作品には法定通貨での支払いのみとなっていますが、 Love is in the air のみ法定通貨のほか、ビットコインとイーサリアムにて決済が可能となっています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが同社が提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて暗号資産カルデシ CTSI IXEC RLC ミラープロトコル MIR テラ TRB の4銘柄の上場を5月4日に発表しました。リリースによると各銘柄の取引開始は流動性条件が満たされ次第太平洋標準時間にて5月6日の午前9時以降になるということです。なお各銘柄の取り扱いはコインベースの全サービス地域に対応するということですが、 CTSI、TRB および MIR はニューヨーク州での取り扱いは対象外となるということです。続いてのニュースいきます。ライブ配信アプリ17ライブの共同創業者で非常勤会長であるジョセフ・ブア氏のファミリーオフィスのターンキャピタルが台湾のブロックチェーン企業であるダップポケットの買収に合意したことが E27 の報道によって明らかになりました。ダップポケットは同名の DeFi ウォレットとイールドアグリゲーターのカップを主要プロダクターとしてサービスを展開してきていました。カップはユーザーがクレジットカードを活用して法定通貨を USDC に変えることができるサービスです。この買収を機にターンキャピタルはダップポケットの創業者であるアンダーソン・チェン氏とそのチームと協力して東南アジアに特化した暗号資産取引所 OMO を開発していくということです。OMO は2021年6月にアプリとウェブの両方で営業を開始する予定となっています。コインオモ OMO の親会社の CEO でありターンキャピタルのパートナーである EB チャン氏は次のようにコメントをしています。アンダーソンはダップポケットとカップという素晴らしいプロダクトを構築してきました。私たちは暗号資産の小売領域への導入が急速に進んでいることからアンダーソンが開発してきたプロダクトと彼の専門知識を活用して東南アジアに特化した取引所の立ち上げを加速できると考えています。私たちの目標はこの地域のインターネット利用可能人口の 100% に暗号資産を導入することです。アンダーソンと彼のチームと密接に仕事をすることを楽しみにしていますとコメントをしています。またアンダーソン・チェン氏は次のようにコメントをしています。ビットコインの時価総額が先日初めて1兆ドルを超えました。世界の暗号資産の時価総額は2兆ドルを超えています。わずか十数年で産業全体が構築されました。マスアダプションするには寸前のことでしょう。例えば JP モルガン、DBS 銀行、テマセクが最近立ち上げたパーチャーはブロックチェーン決済プラットフォームの実現に関する官民パートナーシップです。私たちは今後12から24ヶ月の間に何が起こるのかその一端を見ているに過ぎないと信じていますとコメントをしています。 続いてのニュースいきます。三菱重工株式会社と日本 IBM 株式会社が二酸化炭素 CO2 流通を可視化するデジタルプラットフォームコネックスの構築開始を5月6日に発表しました。なおこのプラットフォームには IBM ブロックチェーンプラットフォームが活用されます。今回発表されたコネックスは CO2 の排出をネットゼロにするカーボンニュートラル脱炭素社会への貢献を目的に構築されているといいます。現状では貯留や転換利用と選択肢が限られている CO2 の流通を可視化・整流化することによりその用途の選択肢を広げ全ステークホルダーが一丸となって地球環境保護に貢献できる世界観を生み出すということです。世界各国では2050年までにカーボンニュートラルの実現が目指されており CO2 を回収して貯留や転換利用する CCUS への期待が高まっています。現状回収された CO2 の行き先は廃棄コストを払って貯留されるかまたは価値資源として取引されるかのいずれかであるため将来的に CO2 の資源化需要を高めるにはバリューチェーンにおける現状の課題を顕在化させるとともに回収・輸送・貯留・分配・転換利用といった業務の流れ全体を最適化するための仕組みを作ることが重要となっているということです。三菱重工と日本 IBM はこの目的を実現するためコネックスによりサイバー空間上における CCUS バリューチェーンの可視化を目指すということです。これにより実社会では回収後の送料、移送料、購買料、貯留料などといった別々のフェーズでしか見ていなかった CO2 の流通全体をつないで可視化するとともにその証跡を残すことで投資やコストの観点で検証することも可能となるということです。また販売したいエミッターと購入したい需要家をマッチングさせ工業や農業、燃料などの新用途に対する供給も実現できることから CO2 活用の裾野が広がるとリリースにて説明されています。なお2021年5月からはデジタルプラットフォームの実証実験に向けたコンセプト実証を行い具体的に検討を進めていく予定ということです。続いてのニュースいきます。日本初のパブリックブロックチェーンプラズムネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズ株式会社がアメリカマイクロソフトコーポレーションが提供するスタートアップ支援プログラムマイクロソフト4スタートアップスに採択されたことを5月6日に発表しました。マイクロソフト4スタートアップスはスタートアップ企業の企業規模を拡大成功することへの支援を目的としたグローバルプログラムです。このプログラムではスタートアップ企業に対し Azure や GitHub Enterprise などのマイクロソフトが保有する強力なテクノロジーへのアクセスとマイクロソフトやマイクロソフトのグローバルパートナーエコシステムとの共同販売への効率的なパスが提供されています。ステークはプラズムネットワークのメインネットローンチに向け核となるインフラストラクチャーの分散性と冗長性を一層強化することが重要な課題であるとしており今後 Azure を使用することによってより安定性のあるパブリックブロックチェーンを作成していくと説明しています。またステークが昨年に実施したプラズム Azure バリデータープログラムでは Azure を用いてコミュニティメンバーがプラズムネットワークのテストネットにノードを構築するプログラムを提供し約50のプロジェクトや個人が参加をしました。メインネットのローンチに向け今後の参加者には Azure を用いたプラズム上のノード構築に関する学習コンテンツの提供メインネットのノード構築のオンボーディング等を提供するということです。さらに中長期的にはプラズムをより簡単に素早く利用するためにマイクロソフト Azure のマーケットプレイスにソリューションの掲載を検討しているということです。日本企業向けにはプラズムのソリューション展開をしより簡単にパブリックブロックチェーンの実用化を目指すということです。補足をします。ステークテクノロジーズは日本初のパブリックブロックチェーンプラズムネットワークの開発を2019年より行っている企業です。2021年にはポルカドットのテストネットへの接続、ポルカドット上でのクロスチェーントランザクションの成功、バイナンスをリード投資家とした資金調達等の実績を重ねています。新しい経済ではステークテクノロジーズの CEO 渡辺壮太氏に同社の取り組みについてインタビューを行っています。記事にリンクを貼っておりますので、合わせてぜひご覧ください。
続いてのニュースいきます。スタートバン株式会社がコンテンツを取り扱う企業に向けて NFT 事業を開始するためのブロックチェーンおよびバックエンドシステムを提供することを発表したというニュースです。スタートバンが提供する法人向け NFT 導入パッケージではそれぞれのコンテンツに合った NFT サービスを独自のブランドを邪魔することなく構築できるとのことです。さらに現状の NFT 市場の課題であるサービスを横断した規約の継承を実現し二次流通時にコンテンツを保護しながら価値を育むために時間をかけて設計されていることが特徴のようです。プレスリリースにて NFT を導入できるサービスの例として EC サービス、自社コンテンツ売買、C2C 売買、ゲーム、トレーディングカードなどソーシャルネットワークサービスが挙げられております。
続いてのニュースいきます。 OK コインジャパン株式会社が同社運営の暗号資産取引所 OK コインジャパンにて暗号資産 OKB を6月以降に取り扱い予定であることを5月6日発表しました。 この OKB は海外大手暗号資産取引所である OKEX が発行する暗号資産で OKEX の取引所トークンとなっています。OK コインジャパンは OKEX を運営する OK グループの日本法人でもあります。 OKB 取扱いは OK コインジャパンの現物取引サービスにて行われるということです。なお現在の OK コインジャパンでの取扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスクとなっています。 OKB の取扱い開始の正確な日程は確定次第改めて発表を行うということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして新たなコンテンツ、このゴールデンウィーク中にいくつか出させていただいております。まず1つ目、独占取材、クリプトアートのパイオニアケビン・アボッシュが語る NFT とブロックチェーンです。こちらは株式会社グラコネによる日本初の NFT チャリティー、絆 NFT チャリティープロジェクトの第2弾企画として、アイルランドの著名アーティストであるクリプトアートのパイオニアであるケビン・アボッシュがその趣旨に賛同して作品提供を先日発表しました。今回は世界のクリプトアートを牽引してきたケビン氏をインタビューし、早期からブロックチェーン技術にどのように興味を持って自身の作品に活用してきたのか、現在の NFT ブームをどう捉えるか、そして今回日本のチャリティープロジェクトに参加した理由などについて語っていただいております。こちらについては記事、そして動画についても公開をしておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。そして2つ目はケビン・アボッシュの動画も公開したコネクトでの動画を2つ出させていただいております。まず1つ目が注目の仮想通貨ニュース5月号です。こちらの動画ではコインポストの公式ツイッターにて発信した4月のニュースの反響を集計し、そのニュースをランキング形式にして5月に注目すべき仮想通貨ニュースとしてお届けをさせていただいております。そして5月の仮想通貨に関する注目イベントについても解説をしておりますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。そしてもう一つ、注目のブロックチェーンニュース5月号です。こちらでは新しい経済で4月に紹介したニュースを5つ選び、そのニュースについて解説を行っております。先ほどの仮想通貨ニュース、そしてこちらのブロックチェーンニュース、合わせて記事から動画を見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。そして最後にもう一つです。新しい経済が Amazon Audible で月1回放送している特別番組の第13弾 NFT と DeFi が作る未来、ブロックベースさなぎ大樹氏インタビューです。こちら Amazon のオーディブルで月1回公開させていただいている特別番組の試し聞きが新しい経済の記事よりできるようになっております。今回はブロックベース株式会社代表取締役 CEO さなぎ大樹氏をゲストに迎えて、昨年から暗号資産ブロックチェーン領域で盛り上がりを見せている DeFi と NFT それぞれについてと、その DeFi と NFT を連携させた新しい可能性について語っていただいております。ぜひこちらも記事からご視聴いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや特集記事などをサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。